自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、2025年はお米が、まあ、2024年の下旬からもそうでしたけど、お米が大変大きな話題になりましたけれど、三栗家ではついにお米作りを始めたということで、やっぱりこのご時世だからでしょうか。
そうですね、ついになんですが、はい、私にはそうやらないのとやるのとは全然違くて大きな一歩なんだけど、でも実は一畳たった一畳の田んぼなんですけども、
はい、
うん、始めました。
いや、すごい。
ありがとうございます。こんなご時世がきっかけで行動に結びついたっていうか。やっぱなんか、せっかく、日本、なんだろう、そう、自分で作れるようになったらその心配をしなくていい。お米が手に入らない心配をしなくていいっていうのと、やっぱこういうふうにいろんなこう、畑のこと、田んぼのことが騒がれるようになった時に、本当に今作ってくださってる方が、ご高齢の方が本当に多いっていうことをすごい実感して。
はい。
で、そう、私は農家さんに修行に入っているわけじゃないから、そんなに詳しくは、実際学んでないけど、でもできる限りの知恵を引き継いでね、ご高齢の方もそう、ゆくゆく世代交代をしてね、自分もそうだけど行くことになるから知恵を引き継いでいきたいなって思う。で、
うん、
まず自分のできることを始めたら、そう、自分で種を落としてみることだったので始めてみました。
すごーい。もう、ねえ。
ありがとうございます。
お米がもう作れるようになったら最強ですね。
本当そう思います。お米とあと大豆とね。
うん、本当ですね。
調味料も作れちゃう。
そうだね。
そう、うん。お米と麹が作れて、豆が作れたらもう調味料、万々歳だね。
本当ですね。なんかもう心配することは何もないっていう感じになりそうですね。
夢です。
だから田んぼは、一畳の規模から始められたんですね。
うん、一畳で小さいケース二つ並べて。
うん、
は、そう、本当は一坪で始めたかったんですけど、
はい。
土、畑の一角を掘って、そこになんかシートかなんかを敷いて、一畳じゃなくて一坪ですね。一坪の田んぼをやる予定だったんですけど、掘り始めたらうちの畑って下の方が岩っぽくなってるんです。硬い土で岩盤になってて、なかなか下まで掘り進められなかったり、昔大家さんのじいちゃんが、山の水を流すように配管を埋めたのが、もあって、じゃないと畑が全部水没しちゃう、上からの水が落ちてきて水没しちゃうから、
はい、
そこの畑が水没しないように配管を通してるのもあったりとかして、配管にぶつかったりとかして、思うように全然今年はいかなくて、
うんうん、
そう、でもどうしてもやってみようと思って、うん。
うんうん、じゃあその畑というか土を掘って田んぼを作ったというのではなくて、
うん、
今年はケースを使われた。
はい、ケースを使って土と水入れてそこに田植えした感じです。
うん、うん、うん。
やっぱCIY する人はわかるかもしれないですけど、セメントを練るとき、セメントかな、まあ、セメントなのかコンクリートなのかわかんないですけど、うんうん、それを作るときに、その中で練る、混ぜる。
はい、ケースがあるんで、ね。
大きめのケースです。
それを使われたんですね。
はい。
まあ、プラケースです。
うん。
すごい簡単に言うと。
そう、それを大家さんのばあちゃんが余してたので、もらって、そこで作り始めてみました。
おー。でもこの田んぼって、 もうシンプルにどうやって作るのかなって思いますよね。
そう、私もそう思って、もう自分で田んぼ、手で田植えをして田んぼをしてるお友達がいて、そのお友達に襲われたらよかったんですけども、ちょっと遠いのもあって、うちから。
はい。
で、そう、その方に種もみを分けてもらって、で、どうやってやったらいいかな、なんかおすすめの本あるって聞いたら、その方が持ってるのは結構専門的な本だから、とりあえずやってみって言ってくれたんですよね。そう、とりあえずやってみればいいかと思って、もうネット検索っていうか自分で今目の前で調べられる情報で始めてたので、はい、その、いただいた種もみ、無農薬の種もみを、60度のお湯に浸して消毒、
うんうんうん、
種消毒しないと病気に負けちゃったりするみたいなので、
うん、
消毒した後、麹を作るついでに保温して、3月かな、4月の頭に始めたので、
はい、
家の中結構寒くて発芽に時間がかかる。でももう皆さんもっと早く芽を出してるので、これ、ちょっとなんだろう、加温してやらないと育つまでの時間が足りないなと思って、
はい、
うん、麹を作るのと一緒にその種、
うん、
お水を含ませた種を加温してやって、ちょびっと芽が出るまで待って、その後、
それはどうやったら芽が出るんですか？温度を上げるだけで、水に浸しておく、
水に浸して、あの湯消毒する時点でもう60度のお湯に10分つけて、うん、で、まあ、染み始めて、その後一晩ぐらい、種もみに、もみ殻のついた玄米ってイメージです。
うんうんうん、
種もみ。
はい。
なので、水の吸水悪いので、ちょっと時間かけて吸水させてやって、それを水からあげて、保温してやるんです。
うん。うん、
じゃあ、もう本当に種のまま、
そうだね。
水に浸す。浸してから揚げるってことね、うん、浸してから揚げたものを
保温してあって、麹の上に置いておいて、
麹だから40度ぐらいの、
そうですね、40度ぐらい、
うんうん、
置くとなんとちょびっとヒゲみたいな、
うん、そうそうそうそう、
ね、かな、
4日とか
経つとね、目なのか
目
なのか、
うん、
猫かな、
うんうんと、猫だね。猫だね。
うん。猫。
猫が出てくる。そう。そしたら、もう土に移してやっても、まあ、わりかし早く出てくるので、
うん。
それを育苗トレーに土入れて、そこに並べてやって、まずは、ちっちゃい赤ちゃん苗を育ててやって、
うん。
うん。で、赤ちゃん苗がそれなりに育ち始めた頃、田んぼ作ったんです。
うんうんうんうん。
で、掘ったけど、岩盤に当たるは何はで、1日2日やったけど、全然進まないから、もう、そう、日にちも迫ってると思って、ばあちゃんからトレーもらってきて、
はい、
トレーに畑の土と、今年はたまたま馬糞をお友達からもらえたので、うん、畑の土と馬糞入れて、水入れて、こう、ね、混ぜてやるとね、下からね、畑だったので、根っことかいろいろ出てくるんです。
うんうんうん、
うん。その根っことか全部取って、土ももうなんか、昔、田植えを私したことがあって、その時に、こう、ドロドロで、なんだろう、その石とかいろんなこの、いらないものがなかった、
うん、
こ
う
邪魔になるものがない状態で植えたから、それをイメージして、土混ぜてやりながら、こう、いらないものとか、邪魔なものを取ってやって、
うんうん、
で、水、その綺麗になったところに水張って、う
ん、それで、ね、土の深さどんぐらいで、何センチってわかる？
こんなんだから。
15センチぐらい。
15センチから20センチぐらいかな。
うん、そんぐらいだよね。15から20センチぐらいで。
うん。それがベストの深さなのかは正直ちょっとよくわかんないね。
よくわかんないけど、バケツイネってやる人がいて。
そう。
あれも多分15センチから20センチぐらいの。
うん。
うん。やっぱりそれぐらいの深さなんじゃないかなという気がしますね。
バケツイネも参考にしながら作りました、
うん、
今回。
うんうん。確かに確かに。バケツイネが一番身近ですね。
うんうんうん。
お米作りと
して。教室でやってました。
びっくりドンキー、全国のびっくりドンキーでやってるみたいで、いろんなお店にバケツイネ置いてあります。
う
ん、
バケツイネ置いてありますね。
そうなんですね。じゃあ15センチぐらいの深さを、
の土。
必要とするんですね。
そうね。
土を入れ。
うん。
入れて水を入れ、
水どんぐらい入れるんですか？
水どれくらい、そのケースの深さが。
いや、土よりも上に、
あ、土よりも上に、まあ5センチ、もうちょっとかな、7、8センチぐらい。水が、上まで行くように入れてやって、そこに、苗、田植えしたんです。
はい。
苗を、育苗した苗を、田んぼに移したんですけど、まだ苗が小さくて、やっぱり、種を落としたの遅い時期だったので、小さくて、そう、そしたら、パパが去年まで農家さん手伝い行ってたので、うん、稲の水を深くしてやると、あったかくなるんだよって、師匠が教えてくれたみたいで、
おー、
うん、なのでそう結構毎日深くなるように水あげて、そしたら結構もりもり育ってくれましたね、うん、すごいと思って、さすがだなと思って、あ、そうやって大事にしてやるんだなって思いました、う
ん、お母さんから聞いたのは、まだ寒い時期の場合、水没するかしないかぐらいまで深水田んぼとかっていう言ってたような気がしたんですけど、まあ、深水にするんだみたいなことを言ってたから、で、水没しないんですかみたいなことを聞いたら、まあ、大丈夫なんだとか、そんな話をしてたから、で、水に入ってる部分は、寒いようで寒くないというか、外の気温の方が寒い場合もあるので、
そうだよね。
うんうん。それを聞いて、なるほどなって思ったみたいな話をいろいろ、サイトもしてて、
うんうんうん、
も
う、
そう、そのままやってみました。
あ
そうそうそう。そしたらちゃんともりもり育ってくれたので、よかったんだね、きっとね。
すごいよね。ちゃんと育ってるもんね。
うん。うん、
すごい、
うん。で、なんか一週間ぐらい経ったら、どっからやってきたのか、おたまじゃくし、卵があった記憶がないのに、おたまじゃくしいるし、まあ、アメンボは飛ぶから、移ってきたのかもしれないけど、うん、アメンボはいるし、ゲンゴロウはいるし。そう、ゲンゴロウも飛んでくるんだけどね。サーバーの方から飛んできたのかな。うん。
ね、田んぼの風景
が。そう、命が巡ってんだっていう風に、はたと思いました。
うわ、
田んぼがあるというのは生き物の多様性が、なんとかなんとかって、農文教の本で読んだ気がする。
多様性が生まれるんですね。
ねえ。
生まれてたね。
ねえ、だからこのケースじゃなくできたらいいなって思いました。そしたらもっともっとね、いろんなことが。
本当ですね。すごい。
楽しい。いろんな意味で。
その、だんだん育ってきたのは何月ぐらいだったんですか？
もう、結局6月の頭に、田植えをして、
はい、
で6月頭に田植えした。
うん、
それなんで6月頭にした？
あれ？
なんでっていうか別に。
6月頭
にどうやって決めたのかなと思って、その時期。
違うんだ。もうね、ギリギリになっちゃったの。苗の育つスピード、苗の育つスピードを見てたら、うん、見てて、あと、北海道の田植え、農家さんが田植えする時期を見てたら、もう5月のほら、20日ぐらいには皆さん田植え始めてるじゃないですか。
ね、農家さんはね。
6月過ぎたらそろそろ遅くなっちゃうかなと思って慌てたのもあって。
そういえば思い出した、とりあえずその苗を作ってて、田んぼどうやって作ろうっていうのが、もうどんどんどんどん先延ばしというか、どうしようどうしようって言い続けてて、6月上旬になったみたいな。
あ、そうそう、そんな他にいろんなこともあって、なんか、お醤油の旅に行ったりとか、いろんなことが重なっちゃったのもあって。
苗も枯れ始めて。
もう、苗もそう、なんか端がね、もう、みちみち、育苗ケースがみちみちになっちゃって、早く植えてくれっていう感じになっちゃったからね。
だから、
やらなきゃと思って。
やり方がわからないから、どうしていいかわかんなくて、どんどん。
そう、いろいろ調べた、調べても、これがわかんない、あれがわかんないみたいな感じ。で伸びていったけども、もうしょうがないと思ってそこで全部調べるのやめて、とりあえず半端にして植えてやろうみたいな感じでやって、でもちゃんとそうで、そう7月6月に田植えしてやって、2週間ぐらいで、あ、ちゃんと根付いたなって、ペシャンってこう風に揺れてこう倒れそうだった最初の頃と比べて、もう風に揺れても揺れるだけみたいな感じになって、で7月ぐらいになったらもう分裂、稲が結構分かれ始めて、稲ってすごいって思いながらね、
へー、育ててみないとね、そのあたりは わからないかもしれないですけど。
多分ね、その分欠っていう言葉は僕は最近知ったので知らない人がいるかもということで、僕の知ってる、僕の理解を話すと、一本の苗が、最初一本だったのに、なんていうの、分欠して。だから、2本、3本、4本、5本とね、どんどん増えていくんですよね、一本の苗が、その根っこから増えるのかな。
どういう感じになってるのか、ね、レモングラスもそうなんですけども、レモングラスも1本だったのが今15本ぐらいになってるんですけど。
で、その分欠したら、僕が、の記憶では30本ぐらいに、だから1本の苗だったのが30本ぐらいに分欠して、もうたわわに実る。
へ
ぇ、うん、で、だから分欠ってそういう現象なんだと僕は理解してますけど、間違ってたら、ごめんなさい、ね、うんうん。だから分欠すると、
分かれて結束するってことな
の
ね。
いや、分欠のものすごい難しい字だった。
結ぶじゃないの
だと思うでしょ。違った。全然すごい見たことない、難しい字で、文は分かれるだから、分かれるんだなって思うんだけど。
漢字ってすごい。
へぇー。
っていう現象が、ちゃんと起こって、増え、そしたらね、もう一気にぶっとくなって、すごい頼もしく、見た目も頼もしくなる
し。多分農家さんだと、その分欠も苗の太さも全然違うから、
違う、
実る、実、
はい、
稲穂を
実る。神戸を垂れる稲穂かなが
そうそう。その量も全然違うんだろうなって。で、私の全然どっさりじゃなくて、あ、垂れてくれたみたいな感じなので、はい、今年1年分作れるかなと思ったけど、もう来年。
1年にはなるんじゃない？
でも来年の種にもしたいことを考えたら、私たち食べれる分はなさそうだなって思うので、農家さんは本当にすごいことだと思います。
そうですよね。そうですよね、
ありがたい、はい、農家さんのお米。
まだ収穫はしてないですかね、
収穫は、なんか、いつもの年よりも、みんないつもの年よりも今年は収穫が早そうだって言っているので、8月の末とかになるのかな？いつも草咲いてる？
9月じゃないかな。どうだろう、ね。
じゃあ9月まで引っ張れるかな。
8月の末。記憶が。
8月の末は今か。
そうそう、収録時点で。収録時点、今日8月、ね、27だから末です。
そうですね。
で、これは9月8日、9月8日配信なので。
はい、起ころかな、
でも、秋分の日ぐらいだと俺思ってたんだけど。
いつもはそうなんだよ。いつもそうなんだけど、みんな今年は早い、今年は早いって。だから、ちゃんと中身が入ってくれるといいねって、いろんな人が投稿してるのを最近見るようになって。
そうか。なんか気候の影響で早いということですか？
うん、だと思います。すごい暑い、やっぱ暑いから。
あ、実りが早い。
実りが早い。もうなんか、穂が出てくるのが早い。つぶつぶの穂が出てくるのが早いって言ってて、そう。
じゃあもうこの配信の時には収穫してるかもしれないですね。
可能性もあるかなと思います。ね、だから何とも言えないけど。
そうですね。
うん。
現時点ではもう、どんどんこう、ついてきてる状態ですか？
ついてきてて、もう、神戸を垂れるっていうか、垂れてる状態のものもあって、で、どれぐらい大きくなるのかが本当に私は初めてだからわからない。どれだけ長くなるのか？穂がついて、だんだんなんか穂が伸びてくる感じで、ぶわーっていっぱいついてくる。感じで実ってくるので、ちょっとどこまで実るのかが分かんないと、今の時点でまあ虫がついてるのか、病気じゃないと思うんだけど、空っぽになってるのもあるので、なんか
さっきスズメいたような気がしたな。
そいつか。スズメいないから野鳥だね、きっと。
野鳥か。
ああ、鳥さんが
ありえる。
これ米食いに来たのかなって一瞬思ったんで。
やられたかも。
どうなることやら。そうですね。だけど、ね、初めてでそんなに育ってくれるってもう感慨深いですね。
ね、ほんと可愛い以外の何者でもないです。
ほんとですね。ちなみにその育ててる間のお世話っていうのはどういう感じでするんですか？
雑草っていうほどの雑草も 生えずに、なので私の場合はケースだから水が干上がらないようにだけ、水を出しといてやるのだけ頑張り続けた感じで、本当はね、草取りを皆さんいっぱいやってるみたいなんですけど、
うんうん、
あの大きい田んぼを持ってる方はね、はい、私はほとんど全然やらなかった。
そう、全然生えてなかったよね。
生えてなかった。もしかしたら、あの、稲をちょっと近くに植えすぎて、草が生える余裕すらなかったのかもしれない。
そんな近い感じがしなかったけど。
そっか。でもなんか、ちょっとマコモも植えてみたりとか。マコモ知ってます？
マコモわかんないです。
あ、なんか薬草とか、なんかこう、スピリチュアル的になんか神様にお供えするような、こう、草とかだったりするらしいんですけど。
へ
ぇ、今薬草茶として使われて、よく、あの、飲まれてるみたい。よくっていうか、そんなによくでもないですよね。
うん。
うん、方にはそうやって薬草茶として飲まれてるみたいなんですけども、はい、イネ科なので、それも田んぼのところに置いて、うん、友達から分けてもらったので、
へ、うん、え、そのお米の稲と同じ感じでこう植えたんですか？
そう、お米の稲と感じで同じ感じで植えて、
うん、
で田んぼはそう稲とマコモで祝っております。
うんうん、あ、意外とでもお世話は。なんかそんなに手間はかからなそうですね。
そうでしたね。あの広さでやる分には。うん。うんうん、
まあそうですね。
まあ、田んぼというよりは、稲、なんていうの、育苗、うん、稲を作るまでが大変な時代かな。
あ
の、水を干上がらせちゃいけないっていうか、すぐね、あの、ハウスの中に入れといたらすぐ干上がっちゃうから、水を頻繁に乾かさないように、するのが一番大変なんじゃないか。
家庭菜園の田んぼに置いてってこと？
あ、そうそうそう。あ、だから、あの、田んぼに田植えした後は楽だよね。
だったです、今年は。
見守るっていう感じですかね。
そうでしたね。
まあ楽って楽じゃないと思いますけど、うちは一畳なので、
うん、
草を取るって言ってもね、その場でパッパッできるから、
うん、うん。
うん。泣き物なら楽だと思います。
うんうん、そうですね。わあ、じゃあ、お米がね、取れて、どんな味なのか。まあ、お米の味は同じですけど、どんなことを感じるのか。ね、
どんな味になるのか。
確かに。
うん、楽しみだ。
本当ですね。また、ちょっとお話しいただけたらと思ってます。
はい。誰に見えるか。
で、あの、三つくりさんは、はい、お米作りは二人三脚で、するというよりは、まあ、スエさんが中心で。
あ、僕は見学の方でしたね。見学メインの感じで。
見学応援。
はい。が野菜メインでやってました。
あ、そうかそうか。
そうですね。
いかがでしたか、お米作りの様子は。
あ、いや、まあ、すごいなと。すごいなと思いますね。やっぱね、わかんないから、わかんないことってやりたいくても、できないですよね。うん、なんか。
そうだよね。初めてのことをやる。
その初めてのこと。これどうやるんだろうって。あの、やりたくてもどうやるんだろうってことが3つ4つ重なるともうなんかめんどくさくて動きたくないくなる。
はい、
で、僕も今年はやろうかなって思ったんだけど、なんか、やっぱりいけなかったんですよね。田んぼ作りというか、米作り、ちょっとだけやろうと思ったんですけど、できなくて。はい、そしたら、サヤカがやってくれたんで、ああ、なんか。
やろうと思ってたんだ。種集めも自分でやったから、パパは興味ないのかなと思って。
ね、いや、もうなんか、俺はやっぱダメだったね。動かなかった。
そうですよね。初めてのことって。
だから。
腰が重いですよね。
そう。誰かと一緒にやるって簡単っていうか、できるんだけど、あの、経験者がいない中、一人試行錯誤しながらやるってね、大変ですよね。
なんか、お友達家族と大きな田んぼできたら嬉しいよね。
ああ、
まずは、ね。そしてね、慣れたらお互いに1枚ずつ持つとかできたらね。
うんうん、確かに、それはスタートしやすいですね。
ね、うん。
一人でやってすごいなと。
そうですよね。
楽しい範囲でしかやってないからね、今のところ。でも、ゆくゆくはそう1年取れたら嬉しいです。うん、
本当ですね。
ね
え。やっぱりなんか、小さく始めるって結構重要ですよね。
ね。ちょうど重要ですね。本当、バケツからでもやれば いですよね。うん、
ねえ、そしたら。
僕はなんか、うん、うん。僕はやろうと思ったのに、そのことを完全に忘れてましたね。やっぱ大きくやろうとしてできないって思っちゃいましたね。
ああ。なんかバケツイネやっちゃうと、次もうちょっと広くやりたいなって、うん、多分欲が出てくると思う、
ねね。だからその一歩が大事ですよね、本当に。
うん、うん、うん。はい。とりあえず、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
またお話聞かせていただけたらと思います。
はい。
はい。では、最後にメッセージをご紹介いたします。旗織ドリさん、60代女性の方からメッセージをいただきました。ありがとうございます。しばらく前から家族4人で自給自足気になっていました。なぜなら、衣類の自給は本当に難しいから。私は自分で縫うのが普通なので、自給とは布と糸の自給という意味なのです。今は糸を一部自給で布を織っていますが、一番困難なのはミシン糸の自給です。布はリサイクルできますが、ミシン糸のリサイクルはないので。古い糸は未使用品でもミシンにかけると切れやすく苦労します。まして、解いた糸は短すぎてミシンでは使えず、世界の秘境に暮らす〇〇族とかドキュメンタリーを見ても、すべて自給自足の生活とナレーションが入っても、服は既製品を着てますものね。という、服に関するメッセージですね。
すごいですね、この方ね。
ねえ。
糸を一部自給してますって。あれかな、古い服から糸を取ってるって意味なのかな。
違うじゃない、なんか酔ってるんじゃないですか、何から。
もう本当にそっからやってるってこと
かな。で、糸車みたいなのがあるんじゃない
やってるってことすごいね。
ねえ、そう、私はもうここからは諦めない。なんかそれからやると食べ物、お味噌も作れないし、麹も作れないしってなっちゃうので、私はね、うんうん、それぞれね、何がやりたいかがあるからね。
確かに。
だからすごくと思います。
ねえ、うん。だからもう究極でいくと、糸は綿を、綿を。
あ、そう、綿をね。
綿花を作るってことになりますよね。
うん、うん、うん。
それもありですけどね。
いろいろ知りたいから綿花育ててみたい。私も今年は甘
去年綿花
育てたよね。
ああ、そうなんですか。
うん、今年はね、甘、リネン？リネンの元になる甘を育ててるんですけども。
甘っていうのなんですね。
そうなんです。うん、
甘。甘色のっていう。
甘色の甘って字だね。甘。
甘色の。
あ、甘色の、甘の花の色なのかもしれない、その。髪。
その、
甘い色の長い髪。
ちょっと曖昧なこと言いました。
でも漢字はあの甘ですよ。熱帯の甘に朝って書いて、甘。
ああ
。うん。で、あれなんか実の部分、種の部分が結構栄養価が高いので、そう、あれも取れるついでに、ちょっと、繊維を取ってみようかなって、それで何を作るつもりもないんですけども、はい、なんかどこから来てるんだっていうのを知っておくと、うん、なんか自分が豊かになるな、自分の気持ちが豊かになるなって思うので、うん、うん、その繊維をちょっと出してみたいなって、今育ててるんですけど。
おー、うん、本当にいろいろされてますね。
好奇心です。ね、全部好奇心です。
すごーい。ねえ、だけど、この、旗織鳥さんも、すごいですね。
いや、
ね、
とんでもない。
ねえ、桜ないのでね。
布も自給みたいなこと。
そう、
ね、布、自分で縫う
の。私は自分で縫うのが普通なので、自給とは布と糸の自給という意味なのです。
でも、布はリサイクルできますかって書いて
ある。あ、そっかそっか。
そっか、布は。布って言いますがか。一部、糸を一部自給で布を織ってるんだ。すごい。
うん、うん、うん。はい。
はい、ありがとうございます。
こうってね、感心しながらメッセージ今読み返してました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。またメッセージをお待ちしています。
お待ちしてます。
はい。さあ、そしてこの番組ではメッセージだけではなく、ご感想、ご質問もお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。サイさん、ミツクリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。